冬が寒くて本当に良かった。それはなぜでしょう。はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。皆様、バンプオブチキンのね、スノースマイルという曲をご存知でしょうか。冒頭のね、なぞなぞの答えがあります。冬が寒くて本当に良かった、その理由はっていうのがもう速攻バンプオブチキンが歌ってくれてるんで、ぜひ知らない人は聴いてほしい冬の名曲ですね。冬の歌といえば何って言われたら、私はもうバンプオブチキンのスノースマイルかキロロの冬の歌そのままなんですけども、それが思い浮かびます。ということで、この番組は代々木の片隅で鍼灸師をしているアラフォーおじさん芸が日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるい番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。皆さん、めっきり寒くなってきてますが、体調の方いかがでしょうか。周りではね、インフルエンザが猛威を振るっておりまして、 SNS を開けばね、フォロワーさんがインフルエンザになっちゃいましたと体温計とともにめちゃめちゃ高熱のね写真を上げたりなんかして、こんなに流行ってるんだとちょっとびっくりしております。私は2024年はインフルエンザとともに、高熱とともに年を明けて、この2024年という幕を開けたので、今年はね絶対にかかりたくないとヒヤヒヤしております。でもね、こんなに周りで流行ってたらね、もういつかかってもおかしくないなっていう風にねなってるんで、本当にちょっと怖いなと思いながら、皆さん体調にはね気をつけながら年末年始過ごしましょうね。この前ね、この前っていうかつい最近なんですけども、鍼灸院の方に新規のお客様が来てくれまして、でそのお客様を実際にこの施術に入りながら、ふとそのお客様がポッドキャスト聞いてますってあ、このパターンと思って、え、リスナーさんですかと、キャンのユンタクラジオ聞いてますよっていう風に言ってくれて、あ、新規のお客さん、ポッドキャストつながりで新規のお客さん来てくれるのか嬉しいなとしみじみとしておりました。そしたらね、そのお客さんが、実は僕もポッドキャストやってるんですっていう風に言って、あ、このパターン、このパターンって何か欲しい不純ラジオの陽介くんパターンじゃないですかと思いながら聞いてみると、高宮のあっという間というポッドキャスト番組があるんですけども、皆さんご存知でしょうか。高宮のあっという間のたかしさんがね、あの私の針のお店の方に来てくれまして、いつもポッドキャスト聞いてますよっていう風に言ってくれて、すごい嬉しいなと思って、で私もね、高宮のあっという間さんはね、あのフォローはさせていただいておりまして、ポッドキャストの方でね、あのでもまあなかなか何件かしか聞けてないんですけども、今後はねちょっと聞いていこうと思いました。たかしさん、ご来店ありがとうございます。これからもね、ポッドキャスト仲間としてよろしくお願いします。でレターも届いておりまして、これはたかしさんからの感想になってくるんですけども、こんにちは、先日は施術に伺わせていただきました。とてもゴッドハンドで感動しました。また行きますね。番組ステッカーもいただき感謝ですというレターが届きまして、すごい嬉しいですありがとうございます。ゴッドハンドで感動しました。ゴッドハンドって言われるとね、すごく照れくさいけど嬉しいですね。私ゴッドハンドですって皆さんぜひ揉まれに来てください。キャンの針っていう鍼灸サロンをやっております。ぜひ一度お尋ねください宣伝しちゃった。先週ね、私宮城県行ってまいりました。宮城県の仙台と松島の方に行ってまいりました。なんとね、雪が降っててね、すごく良かったです。雪が降るとね、とてもテンションが上がるんですよね。なんか雪ってね、降り続けると嫌なんですけども、ちらちら降ってる ちょっとね綺麗な粉雪みたい、粉雪みたいなのがねとてもテンション上がりませんか。私は沖縄出身なので雪と縁がないまま20代まで過ごしたので、この年になってもね雪がちらつくと、うわ雪だって、本当に氷が降ってくるんだっていう感じでね、とてもテンションが上がります。沖縄出身の方はね多分何歳になっても雪見たらわーってなるんじゃないかなと思います。でね、この仙台駅で近くの牛タンを食べまして、そこからバスに乗り仙台城跡地伊達政宗公のね、あの銅像があるところで、伊達政宗さんの銅像と私みたいな感じで自撮りを撮りまして、仙台市の景色を一望して、寒い寒い寒いって言いながらね観光を楽しみました。でその後松島の方に移動して、松島の方のホテルに泊まったんですけども、いやあのね素晴らしいホテルだったんですよ。松島のあの島々が見えるオーシャンビューのあの部屋で、でビュッフェ朝も夜もビュッフェだったんですけども、オーダーメイドなんですよ。オーダーメイドこの行って頼んでその場で作ってもらって受け取ってみたいな、バイキングみたいな感じじゃなくて、もう鉄板が並んでるところにシェフがそれぞれいて、なんか牡蠣を焼いてくれたり、牛肉を待つ宮城牛仙台牛を焼いてくれたり、なんかあとはなんかねカルパッチョをその場で作ってくれたりっていう、注文してから作るっていう感じのすごくいいホテルで、ホテルの名前がね松島一の坊っていうホテルだったんですけど、ちょっと気になった方調べて行ってみてください。すごくおすすめのホテルでした。露天風呂もあったし岩盤浴もあったよ。岩盤浴とか、あとねロビーにね24時間飲めるコーヒーとかあって、それがね地味に嬉しかったですね。2日目はね松島の遊覧船に乗り、この松島の島々をね眺めてたんですけども、200ぐらいの小島があるんだね。すっごい多かった。右手をご覧ください。右手はなんとか島です。左手をご覧ください。左手のなんとかみたいのがなんとか島ですみたいな、すごいアナウンスがねしっかりあってすごい楽しめました。でみんなにね勧められたあの牡蠣カレーパンを食べてねって言われたのを、ちょうど松島駅の近くにそのお店があったんで牡蠣カレーパン食べたんですけど、今揚げたてご用意しますって感じで揚げたてを食べれてタイミングよく、すっごい美味しかった。牡蠣とカレー合うね。俺ねごめん牡蠣でちょっと脱線するんですけど、この前果物の牡蠣をいただいて、お客さんから差し入れで、で2ついただいたんで、その後のお客さんに1個その牡蠣好きがもういたから1つお裾分けしたんですよ。でも僕イントネーションが分かんなくて、この貝の牡蠣と果物の牡蠣って同じなんですよね私の頭の中で。だから言い訳というか、この言う時に区別するんですよ。貝の牡蠣と果物の牡蠣とって言って、果物のとか貝のってつけるんですよ。牡蠣と牡蠣の違いが私には正直分かんなくて、それで果物の牡蠣があるんだけど食べますか、えって、発音おかしくない、牡蠣だよって、牡蠣だよみたいなこと言われたけど、その時もええって言いながら牡蠣とか言って修正したんですけど、もう全然わかんなくて、もういいっつって、これ果物の牡蠣あげますって言って、でその話で、もうこのイントネーション警察めって私は思ってるんですけど、同じ人いません、リスナーさん、果物の牡蠣と貝の牡蠣と牡蠣と牡蠣の違いが全く分かんないっていう、本当に今自分で言いながらもどっちがどっちか全然分かんないっていう、 同じ悩みを抱えているリスナーさんいませんでしょうか。で、その柿カレーパンの食べた時にそれをちょっとフラッシュバックで思い出して、ハムカツ食って美味しいって思いながら食べておりました。でも総じて松島旅行はとてもとてもとっても良かったです。雪が降ってくれたのもね、すごく良かったですね。寒い時期に寒いところに行くというのはやっぱいいですね。その土地をより感じやすいというか。今年はね、私振り返ってみるとすごく国内旅行にね行けた年だったので、いい年だったなと充実しております。4月はね、青森の弘前の桜祭りに行き、夏はね宮古島に行き、そして11月は新潟の方に行き、今月は宮城県。すごく充実した年だったなと思っております。で、その先ほど紹介した高宮のあっという間のたかしさんはね、岩手県に在住なんですって。岩手から東京の方に遊びに来たついでに私の針の方のお店に来ていただいて、なので今度私は岩手県の方に遊びに行きたいなと思いました。岩手ってね、なかなか行く機会がないので、ちょっとねお知り合いがいたら足を運びやすいなと思いまして、今度は岩手に行きたいなと思っております。あと来年は西の方にたくさん行けたらなと思っております。来年とうとう翻訳になっちゃうんですけども、役に気をつけながらいろいろ過ごしていきたいと思います。皆さんにねちょっと共有したいことがあるんですけども、この時期って SNS を開けばみんな忘年会してるじゃないですか。今年も一年ありがとう、最高のメンツみたいな感じでさ、忘年会あげてたりとかさ、こんな人数で飲み会どこでするのってぐらいの大人数で忘年会しましたみたいなのがバンバン私のフォロワーさんたちのストーリーとかには上がってくるんですよ。で、このブワーッと画面いっぱいにさ、ホモの人たちというか芸の人たちがブワーッといてさ、もう豆粒みたいなもんよ。で、それをねパンパンパンって眺めながら、でもふと集合写真になると私はパッとちょっと止めちゃって、ピントを合わせてズームしながら一人一人可愛い子いるかなみたいな感じで見ちゃうんですよ。5人ぐらいバンっていったらさ、5人パッて見て可愛い子いるかしらみたいなさ、そういう感じで写真を見ちゃう癖があるんですけども、なんか癒しいなって思ったの自分で。なんか嫌だな、こんなみんなの楽しいものを可愛い子いるかしらって漁ってる私嫌だなと思って。でもみんなそうだよね、気になるよねって、何人か複数人写ってたらさ可愛い子いるかなってついつい集合写真見ちゃうよねみたいな感じで思ったから、アンケート取ったの、インスタグラムの方でね。集合写真が上がったら可愛い人とかイケてる人っているかなってついついチェックしちゃう、わかるわからないっていうアンケートを取ったんですけども、その結果がなんと、投票がね昨日上げたストーリーだからね、67票ですね、全部で67票ございました。ありがとうございます、反応いただいた皆さん。わかる、ついついチェックしちゃうに入れたのが63票、わからないに入れたのが4票。94% の人がわかるに入れてくれました、ありがとうございます。みんなチェックするよね、やっぱね、そうだよね、気になるよね、可愛い人いるかないどうかね。わからない人4票さ、4人いるんだけどさ、私ちょっと思うんですよ、これちょっと暴力的な言い方になると思うんですけど、老眼なんじゃない、あなたたち、もしかしてこの集合写真こうズームできないとかさ、 このズームしてもよく見えないみたいな、ちょっと老眼なんじゃないですかね。だからわからないみたいな。それかもう全然ね、人に興味がない人か、もうちょっと人に興味持ってもらって、こういうのから出会いが発生するケースもありますからね。で、そのこういうストーリーを見ながらさ、私仕事場に向かっておりまして、でやっぱダメですね、ながら携帯は。本当に反省しております、気をつけます。ちょっとねインスタ眺めてたらね、わくさっと思って、気づいたらね、私犬のねうんちを踏んでおりまして、まあ、犬か猫か分かんないですけども、うんち踏んじゃって、あーやっぱながら携帯はダメだなって本当に反省いたしました。で、そのでもう最悪と思って、それもね私速攻インスタのストーリーに載せまして、今ね、今さっきですよ、30分前ぐらいにインスタのストーリー載せて、今年2024年にさ、みんなうんち踏んだって聞いたのね、アンケート。そしたらそこ14票入ってくれて、うんち踏んだ人が4人いたの。仲間いるじゃんと思って、すごい癒されました。ありがとうございます。っていうかごめんなさい、もう何の話だって感じですよね。2024年の締めくくりのラジオを撮ろうと思ったのに、うんち踏んだ話しちゃった。でも運がつくということでそんな感じで、もうラッキーと思って終わりましょうかね。皆さん、2024年キャンのユンタクラジオを聞いてくれて、キャンのユンタクラジオと出会ってくれて本当にありがとうございます。ぜひぜひ来年もね、ゆるゆると続けていきたいと思いますので、皆さんの感想お便りだとか、いろいろお悩み相談だとか、そういうお便りをくれたら嬉しいです。また来年もキャンのユンタクラジオをよろしくお願いします。皆さん良いお年を。